12月も半ばを過ぎると、年末の挨拶回りが営業の仕事となる。街中がクリスマスのイルミネーションに彩られ、誰もが浮き足立つ。急に寒くなったのが答えたのか、飼っている猫の具合が悪くなった。妻に頼まれ、猫を病院に連れて行くことになった。男は半日有休の申請をした。午後からは挨拶回りをしてから、夕方、会社に出てくるかも、と、男は事務員に伝えた。営業という仕事柄、直行直帰を、言い訳に、会社に顔を出さずに一日を終えることも可能なのだ。その日、男は、午前中に、猫を病院に連れて行き、妻には、診断の結果と、今から仕事に行くと連絡をした。さて、とりあえず、年末の挨拶を一件こなし、あとは、湖のほとりにでも行くかな。湖のほとりまで、30分ほどの街中にある業者に挨拶回りをして、そのまま足を伸ばすつもりで、この日の営業場所を選んでいたのである。会社の事務員には、会社に出てくるかも、とごまかしたのもこのためだ。男のこの日のメインは、湖のほとりの例の場所で楽しむことであった。男は、スマホから、そのソープのウェブサイトにアクセスした。お気に入りのつなぎちゃんの出勤時間を確かめ予約した。午後一番に挨拶回りを終え、その足で向かえばちょうどいい。クリスマスで浮き足立つ街中で、男も浮き足立った。妻への日頃の鬱憤晴らしである。何も知らない妻と、何も知らない事務員は、男が仕事中にソープに行っているとは夢にも思わなかった。一仕事を終えた男の方を、湖のほとりの冷たい風がかすめていく。夕方に、一つ、面談を設定していたのを思い出した。東の海システム会社の仕事である。このまま夜の街に身を任せたい衝動を抑えながら、電車に飛び乗った。東の海システム会社の仕事のおかげで、つなぎちゃんに会えるのである。ないがしろにはできない。会社のある町まで1時間弱。電車の中で、男は、カルテルの営業マンと LINE のやり取りで時間を潰した。外向きには、真面目な営業マンを演じている、カルテルの営業マンも、この男との LINE では、素の自分をさらけ出していた。お互いに、ルイは、友を呼ぶを実感しながら、妻の悪口や同業他社の営業仲間をあげつらね、笑いの種にして楽しんでいた。結局、この日は、会社のそばまで来ていながら他社の仕事をして、会社に顔を出すことはなかった。いつものように、妻へ今から帰るラインを入れて、帰路に着いた。何もかもがうまく回っている錯覚に、男は安堵し、帰りの電車で眠りこけるのであった。